はい、こんにちは、大竹誠です。今日は5月22日金曜日。今日のパートナーは
室井ゆずきです。
はい、私の横には
太田秀明です。よろしくお願いします。
そして金曜日は
むっつりすけべの森です。
がっつりすけべの江口です。
ドブロックです。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
どうしたの？
どうしたんですか？
むせてますね。
老人特有っていうな。特有っていうな。まあ多少特有の感はあるかもしれないけども、
はい、
うん、あれだね、今リモートにみんななっちゃっててね、まあ自分が映ってるのは全然構わないんだけど、後ろの背景がね、うん、なんかこう結構気になるなあな。
いや、やっぱ考えちゃいますよね。
そう
なの、ね、うん。僕はやっぱ。うん、やっぱ白い壁を探して、うん、まあ、その前でなら無難かなっていう感じですけどね。
俺も探してんだけどね、俺んち階段のとこぐらいしかなかったんだよね。
意外とないですよね。
意外とないよね。
ないよ、ね、私たち全部本棚だからトイレでやんなきゃいけない、うん、
トイレ、
トイレしかないもん。白い壁、
トイレいいかもしれないな。
トイレはでもいいですね。
でも本棚はいいですよ。なんかあえて本棚の前でやる人も結構いらっしゃる。
いやいや、そうした本棚って一番自分の頭のレベルが見られちゃうとこなんだよ、うん、相当入れ替えしないと。
どんな本が並んでるんですか？
なんで入れ替え？
いや、入れ替えだからかっこいい本を後ろにして、
うん、どういうの並んでたら説得力があるんですかね、うん、ドフトエフスキーとかですかね、
そう、うん、
そう並んでるといいです
か、ね、もうその時点でちょっとダメかなって感じ。
発想ですね。
あ、いいかもしれない。
ドストエフスキーしか出てこない。まあちょっと難しいこと言おうとしたらそこしか出てこないのかな。
そうですよ、
ね、
はい、いやでも女性とかだったらね、うん、なんかやっぱセキュリティとか気になりますよね。
私そこじゃないから気になってるの、うん、私リモートで撮影してるやつ、うん、全部片手で、うん、あのライト持ってるから、
うん、あ、ライトですね。
美しくカレーションね、
うん、パソコン机の上に置いて撮るよりも自分でって、うん、手でこう光の位置を調節しながら自分で手に持った方が綺麗に
追求してますね。探してます。
そんなので見よう。
あのテレビタックルなんかで、あの女優さんとか来た時にはその前に、あの机の前にね、キャッチっていうのを置いてね、
うん、
で手元でそこだけパー明かりを強くして、まあ正直シワ飛ばしたりしてたんだけどね。だからそのパー明かりで、まあ、明るくすると結構シワとか隠れるらしいじゃん。
はい、
そういうの気に使ってるってことね。
そう、すごいよ。もう飛んでる。あれ、うん、飛び飛びで。
ハレーションで何も映んねえじゃない。
いや、鼻の穴しか、目と鼻の穴しか映んない。
飛びましたね。だいぶ飛びましたね。
それはそれで怖い。
そうだよな。
でも、あの隠すこともできるじゃないですか、今。なんか背景を。
背景ぼやかすこともできる。
的な映像を差し込むとか。
だから、あれだよね、この番組で。誰だっけ、
深澤真紀さんの部屋はぼやかしてますね、うんうん、背景を、
あ、背景ぼやかせできるんだ、
うん、逆になんかモザイクとか入れてほしいですよね、うん、妙、うん、変に興奮させてもらえるんで、そっちの方が、うん、
それモザイク、
完全にモザイクで消すっていう。
俺はでも前昔あれだよ、ずっと昔のニュースでパチンコ屋に、パチンコ屋さんにあのイノシシが入ってきた
ん
だ、うん、でそのイノシシにモザイクかけてあったんだ。すげえ興奮したの。
何が入ってきたんだっ
つって、サイズ的にもそうですもんね。何ですかね、
動くし、動いていくし、
動く、なんでこけなきゃいけないの、
分かんない、
何ですかね、
理由は分かんない、
個人情報じゃないですか、
あるんですかね、
まあね、でもなんかモザイクとか、なんかそう、それからなんかぼやかすのもなんだかな、なんかこう、なんかそれもちょっと違う、
そうですね、なんか自意識が過剰にも見えますしね。
そうなんだよね、本並べ替えなくちゃいけないのも大変だしね、
うんうん、
並べ替えなくちゃいけない難しい本がないからな、俺
は。そういう、だからどんな風に見えたいかっていうのを演出してくれる貸しスタジオとかあればいいですね。
そうだよね、俺もだってな、女房の本借りようと思ったくらいだから、ね、俺はもう簡単な本
ちょっと並べさせてくれと。
鬼滅の刃だっけ、
面白い
って言うから、
はいはいはい、
俺買ったんだよ。
あら、そうなんすか、
うん、4巻で挫折した
よ、ね、4巻まで行ったんだ。
先日完結したんですよね、鬼滅の刃。
そうなんだ、ジャンプで、はい、
うん、ね、やめですか、で
ものすごい面白いとか言うからさ。い
や、江口大好きですよ。
大好きで本当に全部持ってます、
うん、進撃の巨人も4巻目で挫折した、うん、
うん、私だって10巻くらいまで行ってんじゃないかな。
あ、
それでダメ、じゃあそんなのあやふやなことなんだよ。何回も言ったんだよ。
え、
鬼滅の刃は、
うん、まだ読んでない。
まだ読んでない。読んでないじゃない。
4巻ぐらいから逆にガーッと面白くなりますけどね。そうでもなかったですか。
ああ、そうなんだね。みんなそう言うんだけど。
まあ、若者じゃないとダメな。
鬼殺してるだけなんだ
よ。いやいやいや違う。その中にいろんなドラマがあるじゃないですか。
そうか、そういう話を鬼殺す話なんだ。
鬼
殺すなんだ。
鬼を、そう、そう、滅するで鬼滅ですもんね。
うん、鬼殺してるだけだろ、でも。
いや、殺してるだけじゃない。
桃太郎みたいなの。
あ、現代版。桃太郎ともまたちょっと違うんですよね。なんかそこにかけるなん
て。いやね、しかもね、あれね、あのね、ちいちゃいのよ。単行本。
ああ、はいはいはい。
読むの。
それはちょっと。
まあそうですね。字もちょっと多めですかね。
ちっちゃすぎないあれ。
いやいや、僕は全然大丈夫ですよ、ね。
もうちょっと1ページで1枚ぐらいにしてくれない。何コマにも分けて書くからもうちいちゃいちいちゃい。
そうかそうね。まあまあ字は多めの漫画かなと思います。
あれ書ければいいじゃん。ハズキルーペ。
ハズキルーペ。ハズキルーペ似合いそうですよ。
めちゃめちゃ似合いそう。
あれ、あの、なんかわかんないけど、はい、俺、いろんな老眼鏡、俺、近眼が老眼になって、あの、今、こう、裸眼でしか見てないのね。うん、それが一番見やすいのね。だから、老眼の度数がどうなんだろうなと思って、ハズキルーペって、あれか、老眼、あれはでかく見えるだけな
のあれは、あの、うん、虫眼鏡みたいなの。だから爪とかやるときとか、うん、あと針に糸通すときとかいい、
うんうん、お前もう老眼してるの
私今、うんうん、老眼と近眼と両方兼ねてるコンタクトレンズ、うんうん、
ああ結婚したてなのに、
え
結婚したてなのに
結婚したて関係ない
老眼
声は
もう老眼あ
な、うん、そう新婚なの
ちょっと笑ってないけど、
ピンク色に見えちゃうやつなんですかね、う
ん、
今
なんかちょっと失礼なこんなこと言っていいのかな、胸の形もしっかりしてきたような、
あ胸もあれだから再建したから、
うん、再建した、
あこっそりと、
うん、スクラップ&ビルト、いやいやもうちゃんと立ち上がったビルみたいに立ち上がってきたわけね、うん、あ早いね、
うん、だから
やること早いよなお前、
全部早いよ。
ご主人にはご披露されたんですか、
うん、全部早いよ。朝なんか、うんうん、トイレ入りながら歯磨いてるからね、うんうん、
それやめろって言ったんだ、 だから風呂入りながら 歯磨きもやめろって言ったじゃん。
同時にやる、
全部同時にやっちゃう。
だからそれがバカじゃないって言われるの、息子。
風呂の湯で、風呂の湯で口すす
いだ
もん。
いや、それはね、
それはご主人知らないらしいんですよ。
ご主人
それは汚い。
来週来るね、ご主人。
そう
26日の火曜日なんですけど、火曜日違いなんですけど、米山隆一さん生でスタジオに来てくださるんですよ。
ああそうなんですか、
はい、
いろいろ新婚生活について伺わないとね。
いやそれはもう根掘り葉掘りお願いしますよ
はい、そんなんで、うん、ね、まあ胸もでも早いよな、ぜいろんなのね、村井さんはね。
15分でできたよ。
え
15分
あ胸も、
うん、
15分でできんのもね。
悩んでて損しちゃった。
じゃあそんな早くできるのかな、
うん、注射だから。だってそんなに元に戻したかったわけじゃなくて、へこんだとこだけ直したかったんだから
さ。ああ進んでるね、うん、それはその何年ぐらい持つかっていうのは
分
か
る。15年なんで、15年
15年
すごい。だからちょうどいいと思わない。
あ40ちょうどあね、あちょうどいいね。
ああ
ちょうどいい。
まあ15年ぐらい持てばちょうどいいんだよね。
ちょうどいい。
15年持てばちょうどいい。
必要な。
なんか太田さんが室井の夢見たとか。
そうね。初めて室井さんとの付き合いも長いんですけど、初めて夢に来ていただいて、
はい、
でちょっと米山さんには申し訳ないんですけど、はい、ちょっと電車の中でキスを。電車の中で
何ですかそのロマンチックな。
いやいやいや
電車の中
でキスした。
何線ですかそれは。
何線だかちょっと立ってるつり革でこう2人で並んでる時に
この
人目もはばからずに
3密禁止の状態の中なのに電車の中で
電車の中で
濃厚接触もあるのかもしれない。
やっぱりね、結婚されてどんどん綺麗になってるんで、さらにちょっと女性としてやっぱり意識するようになっちゃったのかなってい
う。わかります、わかります。夢の中ならね、なんでも
夢でしょうがないね。勝手に見られちゃったらね。
いやいや、そう、うん、色っぽく見られた方がいいじゃん、うん、
でもだからいいじゃん、夢の中にも村井が出てきて、
うんうんうん、お前って、うん あのあれだって屋根から瓦投げてたよとか言われる夢の中
でできて夢の中でですか
屋根の上から瓦投げてたとか言われるよりじゃん
想像はつくな
日本関係です
似合うっていうの
は古いタイプ
せいぜいなんかあの餅とか投げてる
そうね有名人投げますよね何があったんだろう新築祝いです
かね
でも似合うな
似合いますね
そうですか。室井は誰かの夢とか そういうのは見ないのあんまりね、うん、
私すごいリアルに見る の、
うん、あそうなの
だから本当にトイレに、うん、あの起きてトイレに入る夢とか、うん、だからこれは夢だって夢の中で思ってる自分もいるし、
うん、あじゃあ結構境目ないんですか
境目ないすごいリアルな、
うん、なんかわからないけどまあ、若い時って、まあ、ものすごい若い頃は、うん、もうぐっすり寝るじゃん、うん、で仕事をし始めて、まあ、40かなそのくらいあたりからやっぱ俺眠りすごい浅くなってたのね、うん、それでなんか七点抜刀しても眠れねえななんて思いつつまあそれでも寝て起きてああ疲れたって言ってたんだから俺は。
寝るので大変だからですね。
なんかわかんないけど、うんうん、寝てて起きたら疲れちゃってるみたいな、うん、つってここのところさどういうか年寄りはあの早起きだとかいろんなこと言うんだけどなんかもうこのまま死んじゃうんじゃないかと思うくらいぐっすり寝てんだけど、まあ、
でもいいことですよね、
まあ、そうですね、う
ん、でもちょっとわかる私、うん、私1日10時間ぐらい寝るから、う
ん、すげえ、
ね、だけど多分ねちゃんと寝てるのは5時間ぐらいであと半分寝てんのか なんていうの起きて動くの嫌だから寝たふりしてんじゃないかと思う。
はいはいはい。
多分。
寝たふり？
寝たふり5時間、うん。
起きるとトイレとか掃除しなくちゃいけないから。
といろいろ考えたりとかやらなきゃいけないことあるチョコ見せてとかだから。
現実逃避。
そう。
いやまあそうなんだけどそれに近いんだけどやっぱしあれだよねあれをこうしようとかああしようとか。っていうのやっぱしなんかあれが問題だなとかって思ったりするじゃない、うんまあ、仕事してるときはでこのくらいの年になってくるとまああれなんだよなまあまあもう投げちょっと失礼だけど投げやりっていうか、はいうん、あの考えたってしょうがないねっていう
分かる分かるえなんでやだやばい分かってる私
お前いくつだお前は
違う だって私のもともと人生のモットーって、うん、まあいいやだから、
うんうんうん、死ぬこと以外はかする傷って言った人もいるしね、うん、
まあいいやだから、うん、同じえじゃあ年取るともっとまあいいやが早くなるのかな、
うん、あの考えるじゃん、うん、でもこの問題は考えてもしょうがないじゃない、うん、それをでも若い時はずっと引っ張ってたんだけど、うん、考えてもしょうがないんだと、
うん
まあ、そういうものはまあ全部断ち切って若い頃は全部整理してもうリスタートみたいなのをこの問題は収めて、はい、あの問題も収めてみたいな感じですっきりしたいみたいな欲望強かった、
うん、ああはいはいはい、はい、
今は、うん、あその問題もあったねと、うんうん、まあこの問題も付きまとってくるんだろうねと、うん、まあいいかと、うん、あの問題も付きまとってくるんじゃないかね、うん、
あとちょっと人から責められたりとかしてもね、うんうんうん、そういう人間ですからって言えるもんね
いや俺そこまでは言ってない
もうちょっとだったな
大きく捉えると同じ感じ、は
い、そうですよ、うん、そういう境地、はい
まあ、でもそうやって太田さんそういうふうに年で変わるかねなんかいろんなこと
変
わる
なんですかね、
まだ気にしたりしますもん、はい、なんか眠れないとか、なんか失敗して、うん、なんか気にして眠れないとかありますもん、
うん、毎夜の境地に達し始めてるのか分かんないですけども、うん、この前トイレで、うん、そのちょっと大きいことした後に立ち上がった時に、うん、その立ち上がった拍子にポケットから携帯電話が滑り落ちて、うんうん、便器の中入ったんですよ、うんその時になぜかも拾わなきゃいけないのに、うん、まあいいやと思いましたあれはもうそっちの境地ですか
どういうことも
うなんか沈んでるのにもう、はい、なんか拾わなくていいかなとか思って
このまま流しちゃう
やだもう絶対触んない絶対だって今
さっきも言ってました
アルコール除菌した
しましたしました
まあね、まあ そういう、そういう諦めの教師みたいな。まだ、まだいいよ。俺なんか、あの、トイレの携帯持って入って、何の気なしに、トイレの下、便器の蓋開けて、携帯の中に一回捨てたもん。
何で、
なんか分かんなくなっちゃって
ることが分かんない。
分かんなくなっちゃ
う。なんで捨てちゃったんだろう。
まあいいやだ。まあいいじゃん。
まあいいじゃん。
流してダメ
だよ。まあいいよね。うん、あれ流れないだろう。
詰まっちゃいます。
はい、今日はねちょっと早いんだよね。で今日あこの後噂の玉川徹さんも、うん、あのなんかリモートで
ご出演いただけるということにスペシャルでなってますので、
しかもさっき話題にしてた、はい、あの玉川さんの、はいね、リモートだから、はい、バッグがどうかなんか背景も
すごい置物が増えてってる。
もう映像つながってます。
映像つながってるよ。
じゃあ、あの、ロブロックのお二人ちょっと、
うん、
ネタの準備を、
はいはい、
してください。今日もネタやってくれるのね。
はい、
はい、はい、じゃあもう一回後でお願いします。
はい、はい、
じゃあ、
はい、
もう、うん、映像と音声つながってますでしょうか。うん、映像はつながっておりますけれども、うん、テレビ朝日系列で放送中のモーニングショーのコメンテーターとしておなじみ、今日はリモートでご出演いただきます、テレビ朝日報道局の玉川徹さんです。こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
はい、お願いします。背景になんかね、植栽で 木は植木ですか。
はい、
うん、
はい、
植木になんかいろんなものが、なんか人形も置いてありますね。
はい、あの愉快な仲間たちですね。はい、
よく
僕の愉快な仲間たち
ですね。どんな人形を置いたんですか。はい、それは
これ今日は、
うん、
今日は犬、猫、うさぎ、猫、猫、鳥ですね。
あ、そう。
あのちょっとあの高いところにもいるんですよ。
あ、本当だ。
枝にもいますね。
枝に、
うん、枝にもいるんです。
はい、
あの枝にあの乗ってお茶飲んでますね。鳥さんは。
よく見えないけど、何、犬ですか、猫ですか。
鳥じゃない。
一番左から犬。
どうでもいい。木の猫にいます
けど、俺も聞いたけどどうでもいい。
玉川さん、あの室井さんが結婚されてからもう何度かお会いになったんですか。
会ってないよ。
会ってないですよ。
あ、じゃあおめでとうの一言はないんですかこれ。
いや、あのね、あもちろんおめでとうございます。はい、本当にね、うんうん、よかったよね。
うん、ありがとう。
これからの人生をどうやって生きていくんだろうかって、あの陰ながら心配してましたから。
なんで。
あの本当に、
うん、
でも俺でしょ、あの、うん、電話かけてきたんだもんね。
うん、電話
あなた私にね。
うん、
うん、結構前だったよねあれね。
結構前、3月くらい。
うん、うん、そうそうそう、あの衝撃でしたよ。衝撃。
それはあの報告だったんですか。それとも相談だったんですか。
相談ですね。
相談だったっけ。うん、もうそれ以上言っちゃダメだ。
いやでも良かったですよ本当に。あのね、うん、あのやっぱりね、一人で生きていくのは、うん、あの、うん、辛い、うん、人生は
同じ言葉
を返
すね。タムちゃんも良かったね。
良かったねじゃないよ。まあとにかく今日はね、うん、あの、はい、伝えなきゃいけないことがあるんです、うん、はいはい、
あのもちろん、まあ、新型コロナウイルス感染症のことに関してということですよね。
うん、
そうです、そうです、はい、はい、はい、
あ、じゃあそのお話を、うん、
いいですか。
どうぞ。
あの今週のそもそも総研でもやったんですけれども、うん、火曜日にねちょっとイレギュラーでやったんですけど、
うん、
あのもうこれ大竹さんにもお伺いしたいんですけど、うん、これ第2波は来ると思うんですよ私は、間違いなく、
うん、
第2波、
うん、
でこれは今回の第1波で収まらないと、うん、なぜなら、うん、ほとんど感染してないから。
うん、
うん、
東京大学 その検証結果っていうのはこれかなり、うん、あの正確で、うん、あのいわゆる検査キットじゃなくて機械を使ってちゃんと抗体の量なんかも調べた結果として、うん、0.6% ですよ今まで感染してる人、
うん、
だから 99% 以上の人が実は日本人感染してないっていうことになると、
うん、
これはまたやはりあの第2波が来るのは避けられないだろうなっていうふうに私なんか思ってます。で専門家もほとんどがそういうふうに言ってるんですけど、うん、じゃあ第2波が来た時に、うん、今回みたいにまた閉じこもり戦略っていうのかな、
なるほど、
家にみんな閉じこもって店はみんな休んでっていうね、
うん、
そういうふうなことを続けて、
うん、
いいと思います。
いやだよ。
いやもうこれはもう、まあ、始まってからね思ったけど、こう 病気感染症を少なくするのと、はい、経済と、
うん、
ね、
はい、
両方考えなくちゃいけないと。 だけどそれがずっと後手後手になって今日まで来てるわけだよね。
そうそうそう、
新しい生活様式とかってさ、うん、最近言われ出してるけど、うん、早くさ、はい、収束させて今までのに戻ってもらいたいってすごく思うし、
そうでしょ、うん、だから第2波が来てまた同じことやりたいと思ってる人は、うん、まあいないと思いますよ、うん、特にあのレストランなんかやってる方とかお店やってる方はもう、うん、死活問題、今の時点でですよ、うん、死活問題になってるのが、うん、また例えば3ヶ月4ヶ月同じことやりますって耐えられるわけがないわけですよね、
う
ん
う
ん、じゃあ、
う
ん、じゃあどうしたらいいってことなんですよ。だからここ知恵を絞らなきゃいけないところなんですが、この感染症、この新型コロナウイルスの感染症は、うん、人から人にうつるわけです、
うん、
っていうことは、うん、感染してる人と感染してない人が接触しなければそれ以上感染は広がらないってことですね。
そうですね。
これだけは絶対に間違いない話よ、世界中誰に聞いても、
うんうんうん、
じゃあこれができないのかって話なんですよ、
はい、
100年前のスペイン風邪の時にはできなかった、
うん、
なぜかって言ったら誰が感染してるかっていうのは発症してる人を見るしかなかったから、
うん
うん、だからもう接触しないためにはみんなが閉じこもるしかなかった、うん、今回と一緒ですね、
うん、
だけど100年経って、うん、もちろん治療薬とかもいろいろね科学が進歩して出てきてるけども、うん、もう一つ大きいのはこの人は感染してるっていうことが分かるようになったってことですよ、検査をすれば、
うんうん、
でただね今回のこのコロナウイルス感染症っていうのがまあ厄介なのは、うん、実は症状が出てから感染力があるんじゃなくて症状が出る前から感染力がすでにあるってことなんですよね、
はい、2日前ぐらいからあるって言われてるみたいですね、
うん、そうなんです。
あと症状が全くない人もいるわけですね。
そうなんです。症状がないのに感染力のある人もかなりいるだろうということになると、うんうんうん、症状がある人を見つけてその人を社会からこうちょっと分離してもらうっていうだけでは感染が抑えられないんですよ、
うん
うん、
じゃあどうすればいいか、
はい、
その症状がないけど感染してる人も見つけるしかないわけですね、
うん、検査検査、
うん、
でどうなるか、
うん、
例えば、うん、全員検査すると、
うん、
これはですよ国民全員っていうふうなことじゃなくてもいいんですよ、
うん、
例えばその、東京都でだんだん感染が広がってったとしたら東京都だけやるとかね、
うんうんうん、
それから23区だけやるとか、
うん、
そういうふうな形で限定した形でもそのあるエリアの中できればそのエリアの外と内で人があんまり行き来しないようなエリアの範囲内を全員検査して、
私もそう思ってた。私はそこまで大規模じゃないけど なんで一つの区とかでやってみないんだろうってすごい思ってた、うん、
これね区でやると区の外との人の行き来も相当あるでしょ
う、うんうん、
だからその人の行き来があるとやっぱりどうしてもそれは限定される、効果が限定的になっちゃうんですけど、うん、例えば首都圏とかね、
うん、
それから東北6県とか、うん、まあ、一番いいのは北海道、分かりやすいですよ、
うん、
北海道だけ、それで、北海道から人が例えばあの東京からとか人が行かないようにして検査をやれば、
うん、
北海道だけの話になるから、
うん、
で北海道だけで全員検査をやってそれで陽性者を分離したらもうそれ以上広がらないんだから、
うん、
でこれがもう大原則です。で、うん、あとはやれるのかやれないのかって話なんですよ、
うん、
でまずその一気にそんなに大量のことができるのか、
うん、
これね PCR だとやっぱりなかなか難しいですよね今、
うん、
だとしたら抗原キットっていうのがもう承認されてる、
うん、
でこの抗原キットだったらばあのものすごい多くの数を作れるわけです。例えばインフルエンザの抗原キットだったら、うん、あの一冬に2000万人分ぐらい作ってるわけ、
うん、
だからそういう何千万単位っていうものを作ることはできるわけですよ、
うん、
でスクリーニングだから漏れたっていいんです多少、
うん、
漏れても2回とか3回とか繰り返せばいいだけなんですよ、
うん、
で仮に抗原キットだったら一つね6000円ぐらいですってコスト、
うん、
そうすると1兆円もいかないわけですよ日本人全体やっても、
うん、
で北海道だけだったらもっと少ないわけね、
うん、
金額は、
うん、
で1兆円にもいかない1回だいたい7000億ぐらいで日本人全員できるとして、
うん、
これ行政が全部ね国が全部お金を負担したとしても、
うん、
国が今回休んでもらうために払ったお金って1人10万円ですよ、まだ来てないけどね、
うん、
あの1人10万円これ何十兆ってなるわけでしょ、
うん、
それに比べればよっぽど財政負担も低いわけですよ、
うん、
で何よりも大事なのは その検査をして感染してないっていう人は、うん、そのまま生活続けて構わないってことなんですよ、
うん、
だから経済活動も止まらないし、うん、別にみんなどこ行ったっていい、もうパチンコ行ったっていいんですよ、そりゃ食事行ったっていいんですよ、
うん、ただ一つ あえて疑念を呈させていただきますけども、
はい、
例えばこの番組はね、まあ、太田さんがいらしてで、はい、家族がいてっていうことがありますよね、
はい、
それで、まあ、僕は見てて思ったんだけど、まあ、たまたまその PC、はい、かかって陽性じゃ陰性だってことが分かったんだけど、うん
はい
ね、これが陽性だった時の、ね、ことを考えると、うん、その人見つけてある場所にっていう今お話だったけど、
はい、
家族で、
うん
ね、そう親族でとか、うんまあ、いろんなそういう場所はみんなあるわけね、うん、そういうところまでそういうことって入り込んでいけんのかなと。
だからどっちがいいかなんですよ。例えばね、じゃあ陽性者
が もっと言うとね、うん、これ絶対うつるんですよ。
うつりますよ。
家族はどんなことしても
高い割合で家族内感染は高いみたいですね。今ね、
病院で感染がものすごくね現場で多いと同じように、う
ん、はい、
起こるわけですよ、う
ん
ね
はいはい、
そうなった時にどういう分け方みたいなことが家族間でできるのかな、うんまあ、もちろん一人で暮らしてりゃねそれは問題ないと思うんだけど、
ね、でもそれは例えばお父さんが陽性だって分かったら、うんうんはい、お父さんだけは、うん、僕ねこれ、うん、その隔離とか言うとね、うん、すごく言葉がきついんですけど、うん、ちょっと1週間、うん、社会から、うん、まあ、リゾート行ってもらいましょうと簡単に言うとね、
うん、
別にねビジネスホテルである理由は何もないんですよ、うん、だってその人症状ないんだから、うん、基本的には、うん、だからその人は国がちゃんと温泉とかね、うん、リゾート施設でもいいから借り上げて、うん、でそういうふうなとこで何不自由なく暮らしてもらうと、うん、でさらに言えば、うん、さらに言えばね、うん、日当払ったっていいんですよその人に1日いくらっていうふうにね、
うんうんうん、
自由を制限する代わりに日当だって払いますよと、
うんうんうん、
で社会のために1週間、離れてください、うん、でもちろんリモートで仕事できる人はこうやってリモートで仕事すればいいし、
うんうん、
それ
そういうふうなこと最初の時、うんうん、その検査たくさんすると医療が崩壊するみたいなことを言ってる人たちがいたけど、うん、そこまで見越してじゃあ医療もそのなんていうのちゃんとできるように
すれば、まあ、第二波が来る前に医療体制をしっかりと構築しておくということですね。
今のままのズルズル行ったりすると一番多分そのこの国で弱い人たち、うん、その経済的にとか弱い人たちがすごい大変生きていくのが大変な感じになっちゃうね。
それ最初その検査をいっぱいすると医療崩壊が起きるって話があったんですけど、うん、これは僕もずっとね本末転倒だって言ってたんですよ、
うん、
つまりその検査をいっぱいやっても医療が崩壊しないようにしなきゃいけなかったんですね、
う
ん、
そうだよ
だから結果的にはその軽症者とかはそのホテルみたいなところでっていう風なことにしたでしょ、
うん、
医療とは分けてっていう形でね、うん、で最初からこれを別にやれば問題なかったんです。だから発想としてそのいっぱい感染者が例えばいるのにもかかわらず、うん、医療崩壊が起きそうだから検査を絞るって言っても、うん、感染者はそれで減るわけじゃないんだから、
うんうん、
結局そういうふうなことで感染が広がっていけばその感染が広がった人が医療をまた負担にかけちゃうわけですよ。
いやだからあれなんですよね、国の立場としてはでもこの医療崩壊を本当に恐れたんですよね、
う
ん、
当初はですね。
それはもちろんそうです、うんうん、だから僕思ってるのはね医療者には本当に僕は感謝してて、
うん、
僕ね実は医療が現代医療がなかったら今生きてないんですよ実は、うん、っていうか生きてないどころか、うん、存在すらなかったかもしれない。だから常に怪我をするだ、うん、病気をするだって言って、うん、そういうふうな人生を生きてきたんですね、
うん、
でその都度都度思ってるのは本当に現代医療と医療従事者のおかげで今までこうやって生きてるんです、うん、私は、うん、だから、うん、医療従事者に対する敬意を、うん、書いたことなんて僕の中で一回もないわけ、うん、だから、うん、医療崩壊させないなんていうのはもう大大大前提 で、うん
は
い、でそのためにと思ってるんですよ、
う
ん、
最後に一つだけ私が思ってることを言うんだけどさ、
うん、
第2波来て今のままでいたら、はい、同じことをするって言ったら はい、自粛を しなきゃいけなくても経済的理由とかからできない人がどんどん増えてきちゃうと思うんだよね、
はい、いやそうなのよ。そうでしょ。だからそうなると経済か命かの二者択一になっちゃって、うん、いやいや経済の方が大事だってことになると命の方がおろそかになっちゃう可能性すらあるんですよ。このままいくと
経済がダメで死んじゃう人も出てきちゃうんじゃないですか。
絶対出るんです。だから両方なんですよ絶対に、うん、その知恵を使わなきゃダメなんですね、
うん
うん。
まあ、ちょっと議論がまだ完全に収束していないと思うんですけれども、この後も1時40分ぐらいまで番組にお付き合いいただけますか。
はいはいはい、はいはい、
じゃあ一旦ここで、切らせていただいて後ほどまた
この後はちょっと黒川さんのことも聞きたいな、
うん、ああ、はい、はい、分かりました、
はいはいはいはい、じゃあ後ほどまた玉川徹さんお願いします、
はいはい、
じゃあ大竹さんいきますか。
はさあそろそろ始めましょう。